ライティングの研究の仕方についてお伝えをしておきます。まずですね、IELTSのライティングの問題と回答例というのを入手します。公式問題集にも回答例っていうのはあるんですけれども、公式問題集の回答例はですね、満点の回答例とか見るとちょっと難しすぎるんですね。なので、他の参考書についている回答例の方が使いやすいと思います。で、インターネットにもですね、いろいろ回答例はあるんですけれども、ちょっとこれどうかなっていうような、そういう回答例もあったりしますんで、まあ最初はですね、市販の参考書についている回答例なんかを使うといいと思います。そして、その参考書を見ながらですね、以下のポイントで分析をしていきます。まず、タスク1はですね、どんなタイプの問題があるのかというところですね。まあ、アカデミックだったらですね、グラフとか、フローチャートとかですね、地図とかっていうのがあると思うんですけども、で、そういった問題のタイプごとにですね、どんなイントロダクションで、書いているのかっていうのを研究してみてください。そして、その次にオーバービューっていうのが来ますね。そのオーバービュー、そのタイプごとにどんなオーバービュー書いているのかというのを見てください。そしてその後ボディなんですけども、どんなボディをどんな構造で書いているのかと。例えば一つ目のボディには何を書いて、二つ目のボディには何を書いているのか。どんな順序で内容を書いているのか。まあこういったところをですね、ぜひ研究してみてください。ジェネラルの方だったらですね、タイプごとにですね、どんなボリュームでどんな要件を記載しているのかとかですね。手紙の書き出しと終わりはどんな言葉使われているのかとかですね。オフィシャルな手紙だったらどういう表現を使っていて、パーソナルだったらどういう表現を使っているのかですね、そういうところをですね、ぜひ研究してください。で、タスク2はですね、同じく、まあ、どんなタイプの問題に分かれるかというところから見ていってください。で、まあ、その問題のタイプごとにですね、最初のイントロのパラグラフどんな書き出ししてて、で、問題提起とかポジションどんな書き方しているのかというところですね。それから、ボディの中のトピックセンテンスどんな書き方しているのか、サポーティングアイデアどんな書き方しているのかと、データはどんな展開しているのかと、で、結論はどんな書き方しているのかというところをですね、それぞれ、まあ、パーツに、こう、分割をしてですね、横並びで見ていくとですね、いろいろ見えてくるものがあると思います。で、この研究のですね、目的っていうのは、まあ、二つあります。一つは、自分なりの型を作るということですね。そして、特にタスク2の方なんですけれども、問題のタイプごとにですね、ぜひテンプレートというものを作ってみてください。テンプレートっていうのはですね、どんな問題が来てもその通り書ける部分というものを表しています。まあ、例えばですね、ポジションを述べるところで、強く賛成しますというふうに言うんだったら、I strongly agree with the idea that とかですね。まあ、一つ目のこうサポーティングアイデアを述べる場面では firstly。とか、二つ目だったらセカンドリーとかですね。結論を述べる場面ではインコンクルージョンとかですね。まあこういうですね、どんな問題が来ても賛成、反対を問われる問題だったら使える型、テンプレートっていうのがですね、あるんですね。で、まあこういうテンプレートはですね、ぜひ回答例の中で実際に使っている表現から盗んで使っていってください。これ自分で作るとですね、大抵ちょっとなんか変な感じのテンプレートが出来上がっちゃいますんで、まあなるべくその実際に使われているものから選んでいくということですね。そしてこのテンプレートをですね、完全に覚えて自分のものにしてみてください。で、まあただ一個注意点としてはですね、このテンプレートは設問のタイプ別にぜひ作ってください。だからどんな設問タイプでもこれでいけますっていうのはあんまりないですね。だから、まあ先ほどの賛成反対を述べるという設問だったら、まあその賛成しますっていう書き方をすればいいし、そうじゃなくて、まあある現象についての原因と結果を述べなさいっていうですね、まあ構図エフェクトを述べる、そういう設問タイプもあるんですが、そういう場合に、さっきの I agree とかっていう表現を使っても全然スコアにならないわけですよね。なので、設問のタイプ別にテンプレートは準備してくださいねということです。で、まあ、このテンプレートっていう考え方はですね、英語の先生の中には、こう、結構嫌う人もいるんですね。まあ、本当の意味のライティングの力じゃないということでですね。で、確かにですね、明らかにこう、設問からずれた内容のテンプレートを平気で使ってると、スコアに全くつながらないんですね。でもですね、きちんと設問に応じた形でテンプレートを使っていけばですね、非常に効果を発揮します。 まあ、ライティングでもですね、7.0 ぐらい目指すんだったら、型にはまった表現でも十分到達可能です。で、まあ、それにね、ほとんどの人は、60分の制限内でですね、0から全部書くという余裕はなかなかないと思いますね。なので、使えるところにはですね、テンプレートっていうのを積極的に使ってもらったらいいかなと思います。それから、ライティングの回答例を研究するもう一つ目的がありましてですね、これは表現力を蓄積するということですね。で、このためにはですね、ライティングの回答例を研究する際にはですね、ぜひ、ライティング専用のノートっていうのを一冊準備してください。そして、まあ、この表現、いい表現だなとか、自分ではできないなとか、難しい表現だけれども、この表現で一発で表現できたら楽だなとかですね。そういう表現をどんどんこうノートに書き溜めていってください。で、ただし、このノートに書き溜めるときにですね、一つ実施してほしいことがあります。それはですね、ノートを左右に分けて書いていってください。見開きの左のページと右のページっていう分け方でもいいですし、一つのページで真ん中に線引いてですね、その左と右という形でもどちらでもいいです。で、その左側にはですね、書き留める表現の日本語訳を書いておいてください。で、右側に英文を書いておくと。そうするとですね、後からそのノートを見返すときに、左側の日本語だけ見て、英語が再現できるかっていうのをチェックすることができます。これは私もですね、最初このノートを書いていったときはですね、全部こう英文だけを書き連ねたノートっていうのを作ってたんですけどもですね。それをこうなかなか復習で見てもですね、覚えるところまでいかないんですよね。なので、途中からですね、そうやって左右に分けて書くようにしました。そうすると、こう見返すときにですね、さっきみたいに日本語を見て英語が思い出せるかっていうね、ちゃんとこう記憶状態をチェックしながらですね、復習ができるようになるわけですね。なので、ノートを書いていくときはですね、最初から、まあそうやって左右分けて記載していくとですね、後から使い勝手がいいノートが出来上がるということです。それから最後に、写経についてちょっと説明をしておきたいと思います。よくですね、回答料写経しろと言われることがありますね。お経を書き写すというふうに書いて、写経ですね。まあつまり、回答料こう一言一句全部、書き写していくという作業なんですけれども、これはですね、非常に手間暇がかかる作業なんですが、やればですね、それなりに有効だと思います。まあ、なんで有効かというとですね、普通に回答例を目で追っているだけではですね、気づけないような、ちょっと細かいところにですね、一言一句こう書き写していくと気づくことができるからなんですね。だからまあ、ああ、こういう表現使ってたんだなとか、あ、ここはこういう単語使ってんだなとかですね。目で追ってるだけだと意外とこう流れちゃって気にならないところがですね、写経してると気になるようになります。ただですね、この写経という作業は非常に時間がかかるんですね。なので、何も考えずにただ写すというとあまり意味がないわけですね。だから今、言ってきたみたいにですね、まあ、どんな表現使ってるのか、どんな構成で書いてるか、っていうようなその研究の視点でですね、写経をするようにしてみてください。そうするとですね、非常に有効なトレーニングの手段ということになります。はい、ということで、このようにですね、ライティングの研究というのは結構地道な作業が多いんですけれども、これを怠るとですね、ライティングのスコアというのは伸び悩んでしまうことになります。常にいいライティングに触れてですね、そこからエッセンスを盗むという姿勢で取り組むようにしてみてください。で、まあ、この研究プロセスがですね、ある程度できてきたらですね、次は実践であるですね、まあ、アウトプットのプロセスに入っていくわけですね。で、まあ、そこで大事になってくるのが添削というものです。で、まあ、この添削についてはですね、この後の音声でまた詳しく説明をしてみたいと思います。